先週私たちはクリスマスの礼拝を捧げました。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、そのメッセージを聞いたのです。ただ一般論として救いがあるとかないとかそういう話ではありません。あなた方のためにあなた方を救う救い主が来られた、そういうメッセージが語られたのです。そして、天使を通してその知らせを聞いた羊飼いたちは、早速ベツレヘムへと出かけて行きまして、生まれたばかりのイエス様を礼拝し、神を賛美した。そのように言われておりました。で、今日は、先週とはまた別のマタイによる福音書が記している、クリスマスの物語を学んで、神様を礼拝したいと思っております。先ほどお読みいただいたマタイによる福音書の2章の1節から12節。東の方にいた占星術の学者たち、いわゆる東方の博士たちと言われる人たちが、イエス様を訪ねてきた時の話です。ただ、これはある意味ではその東方の博士たちの話なんですけれども、ここには博士たち以外にも、登場する人物がおります。で、今日は先にその人たちの方に目を向けてみたいと思っております。で、中でも最初に出てきますのは、この当時、ユダヤ地方を治めていたヘロデ王という王様です。この人は、王と言いましても、ユダヤ人たちから選ばれた王というわけではなくて、ローマ皇帝に巧みに取り入って、ローマ皇帝の支配と保護を受けて、ユダヤ人の王という地位を獲得し、それでユダヤの国に君臨していた、そういう人物です。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、このヘロデ王というのは、実は政治家としてはなかなか優れた人でありまして、ユダヤに経済的な繁栄をもたらしていた、そういう人物です。しかしその一方で、権力に対する執着は非常に強い、異常というほど強い人物でありまして、自分の身分を脅かしそうな人がいれば、身内であろうと、親戚であろうと関係なく片っ端から殺していく、そういう人でありました。で、そのようなヘロデ王のもとに東方から博士たちが訪ねてきて、新しいユダヤ人の王がお生まれになったと、そういう知らせを伝えたのです。ヘロデ王にしてみれば、自分に代わる王が生まれた、そういうメッセージでありますから、心よく受け入れられるはずはありません。むしろ震えんばかりに不安と恐れを覚えた。そしてすぐに新しい王として生まれた子を抹殺しようと動き始めるのです。こういう話を聞くと、私たちは、なんとひどい人だろうか、そう思うでありましょう。そして、自分は、こんなヘロデ王とは違うんだ、という思いを誰もが抱くと思います。実際のところ私たちは、ヘロデ王ではありませんし、クリスマスの時に、イエス・キリストを殺そうなどと考える人は、まず一人もいないと思います。しかし、聖書は、単なる見た目だけのこと、表面だけのことを語る書物ではありません。神の言葉というのは私たちの内側を照らし出しますし、そこにあるものをはっきりと私たちに示す力を持っております。そして、今日も私たちの中にも、このヘロデ王と共通するものがあるということ、そのことをまず語るのです。 で、2章の3節、マタイによる福音書の2章の3節を改めて見てみましょう。まあ、東方の博士たちの言うことを聞いて、まあ、これを聞いてというところですね。博士たちの言うことを聞いて、ヘロデ王は不安を抱いた。まあ、今申した通りです。しかし、それに続いて、こう書いてあります。エルサレムの人々も皆同様であった。エルサレムの人々も皆同様であった。つまり、エルサレムの住民たちも皆、ヘロデ王と同じであって、新しい王の誕生を喜んだのではなくて、不安を抱き、恐れを覚えた。そう言うのです。で、ある意味では不思議な話です。もともとエルサレムの人々、特に信仰深い人たちは、ヘロデ王のことを非常に嫌っておりました。政治家として優れた面はあるかもしれないけれど、なんといっても異邦人であるローマ皇帝にペコペコ取り入って、ユダヤ人の王としての地位を得ている人物であります。そしてその支配には、やはり人を人とも思わない、権力的で身勝手で抑圧的な面が多かったはずであります。ユダヤ人の中には、ヘロデ王のことを軽蔑し、普段から批判的に見ていた人が多かったはずなのです。しかし、いざそこに、新しい王が生まれた。イエス・キリストが新しい王として来られた。その知らせを聞きますと、彼らは喜ぶのではなくて、ヘロデ王と一緒になって不安を抱くのです。まことの王が来られたと言って、歓迎しようとしないどころか、かえって自分たちには都合の悪い、厄介者、邪魔者が来たよ、来たかのように思い、ヘロデ王と同じように、そのイエス様を排除しようと思い始めるのです。まあ、不思議といえば不思議な話ですが、しかしよく考えれば、私たちにも、同じところがあるということに気がつくはずです。確かにヘロデ王自身は身勝手で軽蔑すべきところのある人物です。そこには、その姿勢には不満もあるかもしれない。しかし、そのヘロデ王のもとで、自分たちもまた、それなりの繁栄や安定した生活を保障されています。ヘロデ王のことをのんびりと批判していられるだけのゆとりがあるのです。そして、ヘロデ王と対比して、自分は神に選ばれた信仰深い民である。そして神の祝福を約束された者たちであるという自負を持って生きることができる。ですからそこへ今さら真実の王がやってきて、真実の救い主がやってきて、古い私たち、この安定した自分たちの地位と生活をひっくり返されては困るのです。迷惑なのです。古い自分で十分だ。今の約束で十分だ。それをとやかく問われ、変えられてしまうことになるならば、そういう王はいりません。むしろ不安を抱いて、イエス様を排除しようとする。それが私たちの現実、少なくとも現実の一面であること、 そのことがここでは示されております。その結果、結局ヘロデ王もエルサレムの住民もイエス様をお迎えしようと出かけようとはしておりません。今自分がいるところを離れようとはしない。むしろ同じ場所にしがみつこうとする。そして心の中に波立つ不安や恐れを鎮めるために、密かにイエス様を排除しようと企み始める。クリスマスはクリスマスというおなじみの年中行事としてあればいいのであって、それ以上のことをイエス様に要求されても困るのだ。余計なことをされても困るのだ。そういう思いがクリスマスの時に聖書から私たちに示されるのです。愉快な話ではないでありましょう。でも聖書の言葉が照らす機会の中で、私たちにはこうした暗い面が示される。そこを私たちは通り過ぎてはならない。今日あなた方のために救い主がお生まれになった。すでにそこで私たちは新しく立ち上がって救い主を迎えに行くように呼びかけられております。それは新しい冒険です。そして羊飼いたちはそのベツレヘムに向かって歩いていった。私たちはどうするのか。そのことがまず改めて問われて、でその問いを心に留めながら、もう一度改めて東方の博士たちに目を向けてみることにしたいと思います。彼らは、東の方で、星の研究をする、占星術の学者たちでありました。そしてこの時星を見て、ユダヤ人の王であり全世界の救い主である方が生まれたことを知ったときに、やはりすぐに立ち上がり、その王を礼拝するためにユダヤまで危険を冒した旅に出かけたのです。ちなみにこの東の方というのは、バビロニアとかペルシャといった地方を指しております。ユダヤ人からするならば、それは神の祝福からかけ離れた異邦人の世界、呪われた民の住む世界でありました。しかし神の民であるユダヤの人々がイエス様の誕生に恐れを抱いて排除しようとする一方で、今異邦人の世界から、呪われたような世界から救い主の誕生に魂を揺さぶられ、その方にお会いしよう、その方を礼拝しようとはるばる旅に出る人たちが起こされた。不思議な、実は不思議なことなんですけれども、そこに神の不思議な御心を私たちはまず見なければなりません。私たちの思いを超えた神の御業がクリスマスでは起こる。私たちはそれを侮ってはなりません。神は人々から見捨てられたようなところ、何もないところ、闇のようなところから新しい命を生み出すような御業をいつもなさる。クリスマスにおいてこそ神はそのことをなさる。博士たちもまた その神の招きによって、自分のいるところを旅立ち、イエス・キリストのいるベスレヘムに向かって旅を始めたのです。まあ、今日はもうこの話をあまり詳しく追っていくことはいたしません。一番大事な部分だけ触れたいと思いますが、彼らは、まあ、最終的には神の御言葉と星によって導かれて、生まれたばかりの主イエスのところに到着します。まあ、教会ではこの星の導きというのは、まあ、聖霊による導き、神ご自身による導きと考えられてきましたから、まあ、言うならば彼らは御言葉と聖霊を通して神に導かれ、イエス様のもとに至ることができた。神様とお会いすることができた。まあ、そういうことになります。そして、マタイによる福音書の、まあ、今日の箇所ではもう終わりの方ですが、2章の10節、11節を見ますと、彼らがイエス様にお会いしたときに、どのようなことをしたのか、その時の光景が記されています。まあ、10節、11節を改めてお読みしてみます。学者たちはその星を見て喜びに溢れた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らはまず、彼らを導く星を見て、非常な喜びにあふれたと言われています。ヘロデ王やエルサレムの住民たちが不安に怯える中で、同じ救い主を前に、彼らはこの上もない喜びにあふれて、一心にそこに向かうのです。そして、その喜びは、単なるその場限りのものではありませんでした。彼らは、幼子のイエス様に会いますと、ひれ伏してイエス様を礼拝し、宝の箱を開けて、まあ、持ってきたもの、持ってきた宝をイエス様に捧げています。ここに神を礼拝する、神様を礼拝する者の姿が豊かに表されています。宝の箱を開けて、持ってきた宝を捧げる。で、ここで、宝の箱を開けてと、まあ、言われる、その、開けるという言葉なんですが、まあ、もともとのギリシャ語の聖書で見ますと、この言葉は、天が開かれるということを、語るときにも使われる言葉です。例えば、イエス・キリストが、洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたときに、天が開けて、神の霊がイエス様のもとに下ったと言われております。あのときの天が開けるという意味です。天が裂けるように、それまで閉ざされていたかのように思われた、私たちには閉ざされていたかのように思われていた天が、裂けるように開かれて、神の霊がイエス様、この地上に人となったイエス様のところに下ってこられる。それだけの激しさ、また真実さを持って、彼らも自分の宝の箱を開けるのです。まあ自分で開けるというだけではなくて、そのように自分自身を開くように導かれるのです。神ご自身が今、自分たちの目の前に臨んでくださる。そして今私たちの中で新しい御業を始めようとしてくださっている。そこで、博士たちも、これまでの古い自分が引き裂かれるように開かれて、自分たちの宝を捧げるのです。 そのようにして自分自身を根本からイエス様に、神様に明け渡し捧げるのです。喜びという中には2種類あると言ってもいいかもしれません。エルサレムの人々がイエス様を排除して古い自分たちを守ることができた、自分が変わらないで済んだ、そのことにほっと安堵し喜ぶ、そういう喜びがあるでしょう。私たちもそれは知っています。それを一概にいいとか悪いとか言う前に、そういう喜びは確かにあるし、私たちはそういうひとときの安心をやはり求めずにおれない弱いものであることを私たちは知っております。でもクリスマスではそういう中に私たちがとどまってしまう、そのことを神は望んでいらっしゃるわけではない。古い自分を守ることにキュウキュウとする、そういう世界ではなくて、博士たちのように宝の箱を開いて、自分自身を開いて、自分をイエス様に捧げていく、その礼拝の心を神は求めておられる。そこに開かれていく、天から開かれていくクリスマスの喜びがあり、クリスマスの出来事がある。このようにクリスマスはイエス様が私たちのところに来られ、そして私たちをイエス様と共に歩む新しい旅へと立ち上がらせる、新しい人生へと招く、そういう招きがあります。そのような神の招きを受けたときは不安や恐れを抱くかもしれない。別に不安になること自体が罪だというわけではありません。エルサレムの住民はダメだと、そういうことを私も言いたいわけではないのです。いや、クリスマスの大事な人物、ザカリアやヨセフやマリアも天使のお告げを聞いたときは、それこそいたたまれないような不安を覚えて震えるほかはなかったのです。ですから神は私たちが自力でその不安を乗り越えるように、自力で立ち上がってイエス様に従うように要求されるわけではない。御言葉を与え、聖霊による導きを私たちに与えてくださる、備えてくださる。私たちは一つ一つその神の導きに従いながらイエス様のもとへと導かれて行きます。そしてイエス様との出会いを通して、また一つ一つ私たちは開かれ、新しい人生に変えられていく、新しい命に変えられていく。自分のうちにイエス様をお迎えして、自分自身を改めて神に捧げていく、そしてイエス様と共に歩んでいく新しい人生を与えられていくのです。最後に繰り返しのようになりますけれども、今日の箇所の最後にある御言葉を見て終わりたいと思います。2章の12節ですね。博士たちがひれ伏して幼子を礼拝し、宝の箱を開けて宝物を捧げた、その後でありますが、12節ですね。ところが、ヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。彼らもまた自分たちの生活へと戻って行きますが、イエス様を通して神様と出会ったもの、神様の招きに預かったものは別の道を通って行くのです。これまでとは違う別の道、新しい道を 歩み出すものとされていく。そこに至るまで、さまざまなことがあったでありましょう。不安があり、恐れもあったに違いないのです。また、苦しいことや悲しいことがあり、挫折や失敗も数々あったでありましょう。しかし、そのすべてを通して、イエス様が不思議な導きを通し、私たちと出会ってくださる。その中で私たちは、また別の道を示されていく。新しい道を歩むものとされていく。クリスマスはこのように、私たちに新しい道を開いてくれる出来事に他ならないのです。私たちは繰り返しこの方を見上げ、この方と共に新しい道へと招かれているもの。神様によってその新しい道が備えられているものに他なりません。私たちもまた今日の招きに応えて行きたいと思います。自分自身を開いて、神に自分を捧げ、神に示される新しい別の道に歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、クリスマスの喜びのうちに、私たちは今、また新たな歩みへと導かれていることを知り、感謝をいたします。あなたは、かたくなな、古い自分にしがみつきがちな私たちにも、すべてを超える天の喜びを開き示してくださいます。天の喜びを私たちに与えてくださいます。どうぞ私たちが、あなたの聖霊の導きによって、その新しい道へと歩み出すことができるように導いてください。暦は、新しい年へまた向かおうとしています。どうぞ、あなたご自身が先立って歩んでくださる、その道にこそ、私たちは従っていくことができ、あなたの恵みの豊かさを明かししていく民としての務めを果たしていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。